よりこのちょっと聞かせてもらいます。はい、よりこにちょっと聞かせてもらいます。はい、何やった忘れとんね自分に、はい、大変失礼いたしました。自分のコーナー忘れておりました、パート2でございます。はい、はい、引き続きですね塚本さんにお話を伺っていきましょう。はい、音楽の話もね本当にたくさん、はい、もう盛りだくさんなんですけれども、はい、今ね、精神障害者連絡会の事務局でもあります塚本さんにですね、はい、自立支援法からですね今の精神障害者の人たちの置かれてる立場ですよね、はい、それとか今もうほんまに腹立ってんねんとかですね、うん、こういうことにもう一番痛いねんとかですねいうことをですね塚本さんにちょっとお話をお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、去年ですかね、2年前ですかね一度来ていただいてお話をね、はいはい、伺わせていただいた時に、はい、もう随分と大変なんやってお話をね聞かせていただいたんですけれども、はい、あれからどうですかね状況は。
そうですね、もう福祉の現場は冷え切ってるっていう感じですよね。事務仕事ばっかり増えて一方で補助金というか、はい、そっちの方はだんだんへつられてきてるっていう中で、はい、人が集まらないんですよ。就職口として福祉の窓口に、障害者福祉の窓口に、はい、だからホームヘルパーとか、うん、ガイドヘルパーなんかもやっぱりずっと減ってるんですよね。だから精神障害者の仲間がその、まあ、ホームヘルパーさんに来てもらうということが決まったとしても、はい、来てくれるホームヘルパーさんがいないとかね。
やっぱり、その資格がないとってこう神戸の方でもこう言われてるんですけれども、はい、大阪の方でもそうなんですかね。その障害者の人たちのそういうケアするのに資格とか、
まあ、一応
うるさく言われたりするんですか。
まあ、一応まあ資格要件でいうと、まあ、ホームヘルパーの資格要件でガイドヘルパーもするっていう形になってるんですけれども、どういうんやろ、まあ、自立支援法になって確かに精神障害者の仲間がそのホームヘルパーさん来てほしいって言ったら、役所の方も邪険にすることはできなくなったんですけれども、けれども実際ホームヘルパーを受けるまでにいろんな手続きがあるし、その上そのホームヘルパーさん来てくれるホームヘルパーさんがなかなか見つからないっていうそこは大きいですよね。
じゃあそういう人たちをやっぱりお家の人たちとか家族とかでこうケアをしていったりとかっていうことなんですかね。
とかあと一人で
、
はい、いてはる人もいますよ、うん、本当にもうね、掃除のされてない部屋の中で お一人で暮らされてる方もいますよ、はい、
で塚本さんたちはじゃあそういう人たちのケアとかもこうされてるんですか。
僕らとして僕らがその部屋に行って何々するっていうことはしてませんけれども、まあ、僕らのしてることでいうと例えば分かち合い電話といって、まあ、週に3回精神障害者の当事者自身が電話相談をするというようなこととか、はい、交流会を開いたりするとか、はい、そういうことをしています、はい、
今その精神障害者の人たちがこう抱えている一番大きな問題点っていうのはそのヘルパーさんがいないっていうこと以外に何かありますか。
あとは実際に、はい、例えばこれまでだったら作業所に行くでしょ、はい、で作業所でまあ内職の仕事とか、まあ、いろんな仕事をしてまあ、わずかながらの工賃というのがあったわけじゃないですか、はいはいはい、それがこの自立支援法になって自立支援法のに基づく施設に移ると、はいはい、今度は逆に自分が利用料を払わなければならないということになって、はいはい、
1割負担ですよね、はい、
なって結局その内職で5000円やねんけども、はい、利用料で3000円取られたら2000円しか残らへんがなみたいな世界っていうのがありますよね。
生活精神障害の人たちは、障害年金
ありますよ
あるんですよね、はいはい、それでこう生活やりくりをこうされていくんですよね、
うん、それでもやっぱり、うんまあ、これは別に精神障害者だけでもないですけれども、はい、やっぱ障害年金の額って低いじゃないですか、
低いですね、月額8万ぐらいですかね、
はいはい、そういう低い中でまあ、確かにね 僕らの仲間の中には、なんとか年金上げてもらえませんかねっていう仲間って多いですよね。いつもあの支給の前がもうカツカツで苦しいんですよって、5000円でも上げてもらえませんかねっていう人が多いですよね。はい、
あのまあ、もちろん家族の、ね、人たちが いるとこう家族がこうケアをされるんでしょうけど、一人暮らしの方たちっていうのはじゃあもうほとんどもうそういう、こうケアなく自分でこう生活をされてるんですよね。そうやってもう全て自分でこうやりくりをしながらということになってきますよね。
そうですね、自分でやりくりをされてる方もおられます。
うん、でも外にこう出れないしっていうような状況ですか今。そしたらもう一人
たら外に出れない状況のままの方もいますね。うん、はい、
ですかね。あの作業所以外に精神障害の方たちが働く場とかっていうのはどうなんですか、就労っていう。
そういう、まあ、実際そのこの自立支援法っていうのはとにかく障害者も働こうよみたいな感じ、
自立ですからね、
の、まあ、自立イコール就労みたいな形で打ち出されてきてて、まあ、僕らの言うてる自立っていうのは社会的な意味の自立なんで、社会に参加していくっていうことを大事にしたいっていうことなんですけども、自立支援法はとにかく働けということなんですけども、一方でじゃあ働く場があるんかっていうと、その精神障害者を雇い入れるっていう企業さん自身がやっぱり少ないっていうことですよね。ないしはあとはその企業さんの中でこれまで働いてはった人が発病して休職になって、そこから復職にしていくとかいう過程がなかなか難しいって、そこをサポートする人が少ない、なそういう仕組みがないっていうところがやっぱとても厳しいところやと思いますわ。はい、
大阪はあの知事が変わりましたですよね。はいはい、どうです？
ダメですね。
ダメダメすか。
大阪府民がこんなこと言うのもなんなんですけれども、はい、まあ僕がダメと言っても、あの人気だけはあるので、あの困ったもんなんですけれども、あの財政改革のプロジェクト案というのが、はい、出されてきてね、4月に、もう機械的にもう障害者福祉も一括削減から廃止っていう形で出てきた時には本当にびっくりしましたね。はい、
でも塚本さんたちはずっとこうあの運動というかこう言い続けていって
はるんですよね。そうですね、はい、5月の13日に大阪のいろんな、はい、障害者団体がこれまでの枠取っ払って、はい、あの手を結んで3000人が大阪府庁を包囲して、はいはい、私たちの、はい、事業を存続させてくれということで集まったんです。
はい、
まあ、それで、まあ、それがやっぱりインパクトがあったみたいで、まあ、一定知事さんも譲歩されたという形になってますね。それがあのテレビなんかではそういうふうに報道されずに、知事が福祉は切ってはいけないという判断をされたというように、
いいところだけがこうい
いように流されてしまう。
あ、そうですか。はい、なんかそういうの見てると虚しいですね。なんかでもこうね、ちょっと違うようにこう取り上げられてるじゃないですか、橋本さんって。なんかこう、はい、ね、有名人とか、なんかそういう、こう弁護士であり有名人であり、なんか芸能活動とかみたいなんでこう取り上げられてて、いい部分だけがね、なんか取り上げられていってしまうの、ちょっと違うやろってね。
そうですよ、
言いたい部分いっぱいありますよね。うん、
実際5月の13日のその3000人ってやっぱすごかったんですよ。
はい、
府庁を3000人の障害者支援者が取り囲むってね、
そういう映像なかったですもんね。
はいはい、これまでにないことがあったんで、そういうのも流してこういう流れになりましたっていうんやったら分かるけれども、知事のまあなんか護衛団でこういう風になりましたみたいなね、
美談みたいになってしまったんですか、
なってしまうっていうのはね、もういかがなものかなと。まあ、そういう世相なんですよ、大阪は。
あ、そうですか。はい、そういう時はどうなんですか、あのきちっと話聞くんですか、行政とかの方は。
だから、はい、あの担当部局としては、この事業は切られたら困るって知事に言うてるんですよ。
はい、
せやけども知事はあのもうあの赤字を減らすために一括削減するという案を提案してきたんで、だから、まあ、担当部局としては、これだけ3000人の人も集まって、 あの反対してんねんからなんとか知事存続させてくださいという形でもう一回こう財政当局とやり合うんですよね、はい、
でも大阪の人たちのパワーすごいですね。神戸聞かへんなそんな、
う
ん、
そうですよ ね
市役所の周り ね、うん、人の、うん、鎖でこうしたとかって、うん、いうのはないですね、
うん、あそうですか、
うん、大阪は何ですかねそのエネルギッシュなあれは、うん、
まあ今回は本当に非常事態というあこれまでになかった、解約っていうことですから、はい、
やっぱりそれだけあのなんかもう切られてしまうというもう切羽詰まったものがあったんです、
ね、ありましたね、はい、
やっぱりなんか本気らしいようなあれでしたもんね、勢いやったですもんね、
そうですね、
なん
かもう、はい、うん、まあ、僕ら精神障害者の施策でもいろいろあるんですけど、例えば医療費の補助というところについてはもう廃止するっていうことで、とにかくみんな1割負担してくださいっていう形に打ち出されてきましたんで、これは困るわって、こんなことしたらこれまでなんとか医療につながってる人がもう切れていって地域生活が崩壊してしまうわっていうすごい危機感を持ってましたんで、はい、あの精神障害者の仲間とか関係者も多く参加しましたね、その3000人 の、 あの集まりには、はい、
あの今社会の中でね、何か事件とかがあるとその精神に障害がある人がとかってよく言われるじゃないですか、
はいはい、
でああいうニュースが流れるたびにあのみんながそういう風にこう思われてしまうっていうところがありますよね、
はい、
なかなかこうそういう部分で受け入れられないようなところがあるじゃないですか、
はい、
で塚本さんたちは今後これからどんなふうなこう活動していこうかなと思ってあるんですか、
うん、まあ、基本的に社会的な偏見っていうのをなくしていきたいんですけれども、その全てなくすということは無理やろうというふうに思ってるんです、はい、ただ五分五分、
はい、
偏見とそうでないものが五分五分までなんとか持っていけるような活動をしていきたいなというふうに思っています、
はい、そうですか、これからまだまだ戦いですね、そした
らそうですね、はい、
これからですかね、
はい
はい、今日はですね、あの大阪からですね、シンガーソングライター、ね、はい、大阪精神障害者連絡会事務局の、塚本雅代さんにですね、お話を伺ってきました。もっともっとね、たくさんお話を伺いたいことがあったんですけど、うん、また来ていただけますか、
はい、
困難があります、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。